ただいまから2021年12月5日アドベント第2週の第3礼拝を始めます。前奏を聞きながら静かに心を整えて礼拝に臨みましょう。教会福音賛美歌30番を賛美いたします。代表者の歌声に合わせて会衆の皆様はマスクをつけたままでハミングまたは小声で心を合わせて賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。神様の御名を賛美いたします。アドベントの第2週12月に入り、今朝もこの礼拝堂で あとオンライン礼拝の場で聖書の御言葉を共に分かち合う恵みを感謝します。礼拝に集えずオンライン礼拝も困難な方のところにも主の恵みが豊かに注がれますように。主イエス・キリストが私たちの世界に来てくださったことを思い起こすこのアドベントの時を感謝します。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様が私たちに語りかけてくださっている聖書の御言葉を感謝します。私たちは長引くコロナ禍の中で自分自身と私たちの社会を見つめ直す時を過ごしています。この時代私たちが進むべき道を求めていますので、どうか導いてください。そしてコロナ禍の困難から私たちと私たちの社会が回復していくことを待ち望みます。この礼拝の場に聖霊が臨んでくださり、私たちの心が照らされますように、神様の御言葉を聞く耳と心を整えます。この礼拝が主の栄光で大いに満たされますように、殉教の時も逆境の時も私たちと共にいてくださる平和の君、救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りをご一緒に祈りましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま小声でお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの仕事の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書アモス書の5章21節から24節です。旧約聖書アモス書の5章21節から24節になります。それではお読みいたします。アモス書5章の21節から。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても私は目を留めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。あなた方の琴の音を私は聞きたくない。洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。 アドベント第2週を迎えました。イエス・キリストを待ち望む時を過ごしています。ろうそくに灯される光も一つ増えて二つになりました。クリスマスの礼拝が近づいています。さて、私は本当にイエス・キリストを待ち望んでいるだろうか、このままクリスマスの礼拝を迎えていいだろうか。私はアドベントを迎えてからいろいろと考えてしまいました。忙しい日常のさまざまなことに心を奪われて、イエス様を待ち望む思いがどこかに行ってしまったような、どこかに隠れてしまったかのような、そんな思いになってしまったからです。日常のやらなければならないトゥードゥーリストに紛れ込んでしまったような、そんな感覚になってしまいました。スーパーに日用品を買いに行くような日常の一つとしてクリスマスの礼拝を捧げる、そんな風になりかねないんじゃないか、そんな危機感を持ちました。それは極端で言い過ぎかもしれないと思いながらも、いや、むしろ言い過ぎではなくて、もっと悪いことにクリスマスの礼拝よりも日々の生活を優先するかのような生活をしているんではないか、そんなことも思いました。そしてこれでもいいだろうと思ってしまう自分の不信仰にも気づかされます。自分のことだけで精一杯、家族、社会、政治、他者に対する無関心、愛のなさにも同時に気づかされます。そのようなことを悶々と考えつつ、聖書を開いて読んでみます。すると旧約聖書の時代のイスラエルの民も同じように見えてきました。主なる神様からその心が離れてしまっている人々の姿があります。日々の生活に心奪われ、今が良ければいい、自分さえ良ければいい、神様への礼拝も形だけです。いつの時代であっても不信仰と、そして他者への無関心があったようです。最初にアモス書の言葉をお読みしました。北イスラエルの預言者アモスの言葉です。アモスの言葉を通して主なる神様がこの世の人々の姿を見て強烈な拒否反応を示されています。あなた方の礼拝を受け入れない。預言者アモスは続けて、公正を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよと語りました。ですから公正と正義の預言者とも呼ばれています。当時の北イスラエルの王はヤロブアム2世でした。その頃の北イスラエルは外国から攻められることもなく守られて、それゆえに平穏に日々の生活を送ることができていました。作物や穀物を略奪されることなく豊かさがありました。北イスラエルの歴史の中で最も物質的に繁栄した、ある意味では全盛期だったと言われた時代でした。人間的に見れば恵まれている時代、平和な時代になぜアモスは予言したのでしょうか。そこには恵まれているように見えても、平和が訪れているかのように見えても、表面的には良さそうでも、しかし現実的には人々の間で富の奪い合いがあり、豊かに見えても実は貧しさが存在している。人間の欲望と悪が溢れている世界がそこにあったからです。物質的な豊かさ、欲望が溢れる現代社会と同じように、北イスラエルの人々の間にも一部の人々の贅沢な生活があって、そして多くの貧しい人々の存在がありました。貧富の差が激しい、いわゆる格差社会とも言えます。格差があって差別がある、社会正義の欠如がそこにありました。不正な裁判、権力の乱用、この世の利益のために異教を受け入れる偶像礼拝が当たり前になっていた時代でした。主なる神様への礼拝よりもこの世の楽しみ、他者への愛よりも自分の利益を 求める人々の姿がそこにありました。そのような正義のない世界、それは預言者アモスの時代だけではありませんでした。正義がなければ王国も盗賊団も異なるところはない。5世紀初めのアウグスティヌスの言葉です。神の国という著作の中でこんなやり取りが書かれています。アレキサンダー大王に捕らえられた海賊が堂々と、そして皮肉を込めてこう言います。陛下が全世界を荒らすのと同じです。ただ私は小さい船でするので海賊と呼ばれ、陛下は大艦隊でなさるので皇帝と呼ばれるだけです。そしてアウグスティヌスの言葉としてこう続きます。正義がなければ王国も盗賊団と異なるところはない。そのような不正義は現代に至るまで続いていると言います。現代風に言えば、正義がなければ国家も政治も経済も盗賊団と異なるところはないと言えるかもしれません。正義がなければ国家も政治も経済も盗賊団と異なるところがない。富める者は合法的にさらに豊かになり、貧しい者はその貧しさゆえに犯罪者のように見捨てられる、扱われる、そのような世の中です。最近は気候正義という言葉も聞くようになりました。正義ということが国家内の問題だけでなく、世界全体の問題となっています。人間社会の問題だけでなく、地球環境に影響を及ぼすほどの大きな問題となっています。国連の機関が地球温暖化は人間の活動が原因であると明言しました。人間の活動が悪をもたらしている。創世記一章において主なる神様が作られて非常に良いとされたその世界を、同じく非常に良いとされた人間が破壊しているというのです。地球温暖化によって災害が起こります。干ばつによって食糧危機が起こります。そのために安全な土地を奪い合い、食料を奪い合い、資源を奪い合うための戦争が起こる。さらに経済的な格差が広がる。そのような負の連鎖が加速するような時代、気候正義という言葉が生まれるような時代です。人々が欲望に支配されています。世界で一部の先進国が温室効果ガスを大量に出して経済発展を遂げたという歴史があります。そして今現在、世界で豊かな1割の人たちが温室効果ガスの半分を排出している、そんなふうにも言われます。一方でその環境問題の影響を大きく受けるのは貧しい国や地域の人々です。さらに次世代への影響もあります。選挙権も持っていない小さな子どもたち、これから生まれてくる子どもたち、気候変動の原因を作っていないにもかかわらず、壊された地球環境で生きなければならない。そのように正義というものは地球規模の問題であると同時に、私たち一人一人の問題でもあります。地球環境の問題であっても、これまで経済を豊かにしてきた化石燃料に頼る社会、それを変えていくのは私たちの責任でもあります。例えばコストのかからない石炭火力発電が継続されているのは、安い電気を求める産業界の存在があるからでしょうか。そしてそれは安いものを大量に消費する私たちの存在があるからです。地球の環境問題が私たち一人一人の日常の生活、そして信仰生活とつながっています。私たちの生活に正義があるだろうか、信仰があるだろうか、他者への愛があるだろうか、私は何を大事にして今生きているんだろうか、私たちは問われているところです。社会の問題は私の抱えている問題でもあります。環境問題に限らず、あらゆる国際問題が私の問題です。 世の中の問題、それは人間関係、家族関係、地域のコミュニティの問題から始まっています。新聞の国際面の見出しを見ますと、主導権争いとか、対話が必要、他にも一方的で問題のある行動、あるいは人権問題で懸念、そんな毎日のように良くないニュースがあふれています。しかし、国同士のニュースが、個人的な人と人との関係、家族の関係にも当てはまるなと思いながら、国際面のニュースを見ることがあります。もし〇〇ファミリーの家族新聞というものがあれば、国際面と変わらない見出しが一面トップを飾るかもしれません。夫婦間で主導権争いが勃発とかですね、親子間で対話が必要、あるいは人権問題で懸念、そんなこともあるかもしれません。大げさかもしれませんが、身近な人間関係でも起こっていることです。もし家族新聞の記者がいて、医師だけの取材に来たら、大変なことがニュースになってしまうかもしれません。今だけ良ければいい、自分だけ良ければいいという人間の罪深さがあります。預言者アモスの時代も、そして現代においても、豊かになったにもかかわらず、他者に対する無関心のゆえに争いが起こり、貧しさが生まれています。預言者アモスは、公正と正義という言葉を使って人々に語りかけています。あなた方はなぜ自分のことばかり考えて、日々の慌ただしさに心を奪われて、あらゆることに無関心になっているのか、何か大事なものに、大事なものを忘れていないかと問い続けているのです。アモスはそれでも鈍感な人々に対して、この言葉を聞けと強い口調で何度も神の言葉を語ります。アモス書の3章1節です。アモス書の3章1節、イスラエルの子らよ聞け、主があなた方について告げたこの言葉を。まずアモスはイスラエルの子らよと呼びかけて、あなた方は一体何者であるかを教えようとします。あなた方はイスラエルであって、主なる神様によって生かされている民ではないか、そのことを忘れてはいないかと人々のアイデンティティを思い出させようとします。イスラエルの民は主なる神様にとって特別な存在でした。主なる神様の愛のゆえに、イスラエルの民がどんなに不信仰に陥ったとしても、エジプトから救い出し、そして約束の地へと導かれました。にもかかわらず、イスラエルの民は豊かさの中で神様の愛と憐れみを忘れ、神様の言葉を軽んじて、日々の生活に忙しく自分勝手に生きていました。アモスはそのようなイスラエルの罪深い生活に対して悔い改めを呼びかけ続けました。イスラエルの民こそ主なる神様の愛と憐れみを表し、公正と正義を世にもたらす存在として期待されていたからです。イスラエルの父、信仰の父、アブラハムに語られていた言葉があります。創世記の18章の言葉です。創世記の18章18節と19節です。アブラハムは必ず強く大いなる国民となり、地のすべての国民は彼によって祝福される。私がアブラハムを選び出したのは、彼がその子供たちと後の家族に命じて、彼らが主の道を守り、正義と公正を行うようになるためであり、それによって主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためだ。このような約束の言葉がありました。アブラハムの子孫として イスラエルの民は世界の祝福のもといとなるその器であるんだ、そして正義と公正をもたらす存在として確かに期待されていました。しかしイスラエルの民はそのような自分たちのアイデンティティ、存在理由を忘れてしまっているようです。ですから続けてアモスは語ります。アモス書の4章の一節です。アモス書の4章一節。この言葉を聞け、サマリアの山にいるバシャンの雌牛どもよ。主なる神様は愛と期待のゆえにイスラエルの民に対してバシャンの雌牛呼ばわりします。サマリアの山にいるバシャンの雌牛どもよ。この時実際にサマリアのバシャンには肥えた雌牛がいたようです。あなた方は肥えた雌牛のようであると言われます。弱いものを虐げて食べて寝るだけのような怠惰な生活をする人々がいたのでしょうか。あなた方はイスラエルの民ではない、肥えた雌牛だという主なる神様の痛烈な批判です。そのようにして堕落してしまったイスラエルの民に対してアモスは悲しみの歌、哀歌を歌います。アモス書の5章の一節です。アモス書の5章の一節。イスラエルの家よ、この言葉を聞け、私はあなた方について哀歌を歌う。このままでは祝福の民イスラエルが滅びに至ってしまう。主なる神様が愛する人類、そして世界の不幸を悲しまれるのです。主なる神様が人々を愛しているにもかかわらず、人々の心は主なる神様から離れ、自分の利益のために弱い者、貧しい者を虐げ、不正義を行っている。そんな人々の捧げる礼拝を喜ぶことができないのです。しかし主なる神様は人々の罪と不幸を悲しみながらも、愛ゆえに見捨てることができません。ですから繰り返し私を求めよと呼びかけているのです。アモス書の5章の4節です。5章の4節。主はイスラエルの家にこう言われる、私を求めて生きよ。5章の6節、主を求めて生きよ。主なる神様はイスラエルの民、愛する民との関係の回復を望んでいるのです。そのようなことを考えますと、イスラエルの民の捧げる礼拝に対する強烈な拒否反応は、主なる神様の愛の裏返しではないでしょうか。私に心を向けてほしい、形だけの礼拝ではなくて、自分たちだけで騒ぐような礼拝ではなくて、私を心から礼拝してほしい、あなた方を愛しているこの私をあなたも愛してほしい、そのような主なる神様の願いがあふれているのではないかと思います。アモス書の5章の21節から24節です。5章の21節から24節。私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても、私は目を止めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。あなた方の琴の音を私は聞きたくない。公正を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよ。ヨハネの黙示録にも、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしいという言葉がありますが、主なる神様は中途半端な信仰を 嫌われるお方のようです。私を心から礼拝してほしい、そのような主なる神様の熱い思いが伝わってきます。ここでアモスはわざわざ主なる神様が拒否されることを列挙しています。あなた方の祭り、あなた方の清めの集会、全焼の捧げ物、穀物の捧げ物、肥えた家畜、あなた方の歌の騒ぎ、あなた方のことの音、7つほどのことですけども、それには意味があって、完全数の7ということで、イスラエルの民の礼拝を主は完全に拒否しているという主なる神様の態度が表されているとも言われます。それは神様の本気の態度です。ここまで本気でイスラエルの民を導き、本気で祝福をもたらそうとしているこの私に、あなた方も本気で答えてほしいという主なる神様からのメッセージです。私とあなたの関係は中途半端なものではなく、すべてをかけるような存在関係であって、そうであってほしいという主なる神様の願いが込められています。主なる神様は熱く本気にイスラエルの民に対する愛を表されます。変わろうとしない、変わることができなくなってしまったイスラエルの民に代わって、主なる神様ご自身が罪と欲望にまみれた世界、荒れ果ててしまった世界を回復させるというのです。アモス書の9章になります。アモス書9章の14節と15節です。9章14節と15節、私は私の民イスラエルを回復させる。彼らは荒れた町々を建て直して住み、ブドウ畑を作ってそのブドウ酒を飲み、果樹園を作ってその実を食べる。私は彼らを彼らの地に植える。彼らは私が与えたその土地からもう引き抜かれることはない。あなたの神主は言われる。どんなに民が不信仰に陥って堕落したとしても、あなたの神と呼ばれます。そして主なる神ご自身が人々の心、環境を回復させる、立て直すというのです。一方的な恵みです。人々は自分ではもう立ち直ることができないほどに堕落してしまっている。だから主なる神様が立て直すというのです。このことはイザヤ書9章7節でも予言されています。イザヤ書9章7節の言葉です。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。人々の信仰、人間の技ではなくて、主が与えられる王が生まれる。万軍の主の熱心によって一人の王が与えられるというのです。その王は平和を作る王であり、正義をもたらす王です。そしてその王とは私たちの主イエス・キリストです。平和の王として、正義をもたらす王として、イエス様がこの地上にお生まれになりました。そしてそのイエス様はこの地上で何をされたのでしょうか。ルカの福音書の4章を見てみます。ルカの福音書の4章の40節と43節です。日が沈むと、さまざまな病で弱っている者を抱えている人たちが皆病人たちを身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。43節、しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。預言者アモスの時代、またイエス様が来られた時代も、間違った人間的な正義が まかり通っていました。それは自己責任社会と言えるかもしれません。自分が良ければ良い、何かあったとしてもそれは自分が悪いのだ、病を抱えている人、貧しい人々に対しても自己責任を押し付けるような、それが当たり前になっていた社会でした。しかしイエス様はまず弱い人々、貧しい人々の味方になりました。そして人々の間違った考え方を変え、社会を変えようとされたのです。イエス様は本気で平和と正義をもたらすためにこの世界に来てくださったのです。イエス様は言いました。他の町々にも神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。イエス様は私たちができないことを成してくださるために使わされてきました。平和のために、正義のために、何も行動しない人々に代わってイエス様が働かれるというのです。主なる神様がイエス様を通してこの世界を回復しようとされているのです。私たちはイエス様の姿を見て変えられなければなりません。イエス様によって変えられなければなりません。イエス様によって病癒され、新しい人生の歩みが始まった人々のように、また私たちも変えられて新しい人生を歩み始めなければなりません。私が変わり、そして世界が変わって平和と正義が訪れるように、預言者アモスが語っていました。洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよ。主なる神様は歓喜の時期の干上がった川のようではなくて、平和と正義が失われた乾いた世界ではなくて、雨季の時期の川のように平和と正義がいつも豊かにあふれる世界を作ろうとされています。川の水は私たちを生かすものです。現代では電気やガスも同じように必要なものかもしれません。そしてそれ以上に大事なものが平和と正義です。電気、水道、ガスが私たちの身の回りに流れています。それでは平和や正義はどうでしょうか。私の家に、私の職場に、私の教会に、私の地域、水道が流れるように平和と正義をもたらすことがイエス様によって新しくされた私たちの役割です。イエス様が病気の人や貧しい人や当時罪人とされた人々と共にいたように、私たちは他者に対して、そして特に社会の中で弱い立場に置かれている人々に関心を持ち続けなければなりません。平和や正義というのは罪深い人間によってもたらすことは難しいことです。しかし私たちは人々の心を変えて世界を回復させることのできる主なる神様を求め続けなければなりません。ですから私たちは主なる神様を求め礼拝をお捧げするのです。平和と正義はまず私たちがイエス様と出会い、主なる神様を礼拝するところから始まります。イエス様との出会いを通して、礼拝を通して、私たちは日々作り変えられていくからです。主なる神様がイエス様を通して本気で世界を回復されようとしている、私たちはそのことを人生かけて証しするのです。主なる神様は私たちが人生を通して良きことをするように期待されています。イザヤ書の1章の17節です。イザヤ書1章の17節、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。エレミヤ書の22章の3節です。主はこう言われる、公正と正義を行い、かすめ捉えている者を虐げる者の手から救い出せ、 希留者みなしごやもめを苦しめたりいじめたりしてはならない。また咎なき者の血をここで流してはならない。そしてアモス書5章の14節です。善を求めよ、悪を求めるな、そうすればあなた方は生き、あなた方が言うように万軍の神主が共にいてくださる。しかし私たちはそれがなかなかできないのです。それでも繰り返し聖書を通して主なる神様は私たちに良きことを行うように語りかけられます。ローマ書の12章の21節、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ヘブル書13章の16節、善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるのです。ですから私たちは主なる神様をまず第一に求めるのです。主なる神様を礼拝するのです。礼拝を通して主なる神様が働かれるからです。主なる神様は私たちを作り変え、私たちの人間関係を作り変えることのできるお方です。主なる神様が私たちの家族を立て直し、私たちの住む世界を立て直し、すべてを回復させることのできるお方だからです。私たちは自分のことばかりではなく、平和と正義のために他者に関心を持つものでありたいと思います。そのように作り変えていただきたいと思います。イエス様の姿を明かしするものでありたいと思います。第二次世界大戦中にアウシュビッツ強制収容所での生活を経験し、そしてその自伝的な小説によってノーベル平和賞を受賞したエリ・ビーゼルという人がいます。このエリ・ビーゼルが残した言葉があります。愛の対極にあるのは憎しみではない、無関心である。美の対極にあるのは醜さではない、無関心である。知の対極にあるのは無知ではない、それもまた無関心である。平和の対極にあるのは戦争ではない、無関心である。生の対極にあるのは死ではない、無関心、生と死に対する無関心である。日々忙しい中で自分のことで精一杯、家族のこと、社会のこと、平和や正義をもたらすことに無関心になってしまうのではなくて、イエス様のように他者に関心を持って生きるものでありたいと思います。同じく第二次世界大戦を経験し、そして処刑されることになるボンヘッファーは言いました。ボンヘッファーの言葉です。望まない信仰は病んだ信仰である。人間は信じれば信じるほど確かな望みを抱こうとする。無限に望むことは決して恥ずかしいことではない。いつか神に会えるとのということを望まない者がどうして神について語ることができるだろうか。永遠の平和を味わうことを願わない者がどうして人々の間の平和と神について語ることができるだろうか。戦争、暗く希望もなく恐れにあふれた、そのような平和とか正義とは正反対の最中にいたボンヘッファーの言葉です。望まない信仰は病んだ信仰である。私たちはどんな状況であっても希望を失わずに、第一に主なる神様を求め、主なる神様を礼拝し、そして平和と正義をもたらすために世にこらえた救い主イエス・キリストと共に生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、アドベントの時を過ごしつつ、主なる神様の愛がどれほど大きなものかと思いを巡らします。一方で罪深く自己中心で 他者を愛することもできず、何よりもあなたを愛することを忘れ、あなたを心から礼拝することなく、日々自分勝手な歩みをしているこの我が身に気づかされます。それでもなおあなたは私を愛してくださり、私たちを愛してくださり、世界を愛してくださって、私の言葉を聞け、私を求めよと語りかけ続けてくださっていること、それだけでなく、あなたから私に近づいてくださって、この世に来てくださって、救い主イエス様を与えてくださったこと、本当に大きな恵みの中に今生かされていることを思います。あなたの与えてくださる恵みを覚えつつ、あなたに愛されているものとして、救いの恵みを明かしするものとして、これからも私たちがあなたに導かれて生きることができますように、あなたを礼拝しつつ生きることができますように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではともに賛美をお捧げいたしましょう。聖歌の130番です。ご無理でない方はお立ちください。お座りください。それでは2021年のテーマソング主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
目を留めよ、
といたします。主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めて生きよ。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる世界中の一人一人とともに豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上で礼拝を終わります。